ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FMI 地をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さて、この番組は極楽とんぼの山本さんが報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組ですが、今週も山本さんはテレワークでの登場です。もしもし山本さん。
はいはい、山本でございます。テレワークでございます。
今日も元気によろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ山本さん、最近ちょっとテンション上がってるんじゃないですか、はい、どうですか。
いやもうそりゃそうでしょ、あれでしょ、はい、やはり開幕っていうことでしょ。
ですよね。
まあようやくですよね。19日の金曜日からね、はい、もう約10日ですか、
はい、
1週間ですね。1週間ちょっと経ちましたけど、
はい、
まあいやこんなにもね、はい、やっぱり生活の中でプロ野球が、なかったっていうのが、
はい、
僕生まれて初めてなんですよね。やっぱりこんな6月のね、19日というか、まあ3ヶ月遅れ、約3ヶ月遅れて開幕するっていうことが、
はい、
なのでね、もう本当だから今ねちょうど舞台の稽古が入ってて、
おー、はい
はい、オンタイムで見れないんですよ、
はい、
デーゲームだったりナイターだったりっていうのが、
うんうん、
それをわざわざ、
はい、
録画して、
ほう、
でもうネットから LINE から何から全部 Twitter から何にも見ないまま
なるほど、
終わってで、だから稽古終わったりなんかもろもろ終わったり家に帰って、
はい、
たった一人の夜中のプレイボールを完成しております。
あー、もう勝敗とかどうだったっていうのはもう一切シャットアウト、
一切ツイッター見たらね、やってカップファンの子とかもツイートしてたりするんで、
はいはいはい、
それがなんか恋報っつってね、まあ、カップが勝ったら恋報っていうのを上げてたりするんですけど、はい、そういうのも見ないし、
はい、
LINE だったらやっぱりカープ強いっすねとか、今日は我がタイガースは負けましたけどカープはどうでしたみたいなものがね、
はい、
入ったりしてヒントになるようなことが多々入ったりしてるので一切、
はい、
何も見ないで、
はい、
もう携帯の時計すら見ないで。
そうですよね、今なんてもうちょっと気を許したらもう何ていうんですか、通知で、
はい、
開かなくてもピロンって一行だけ出たりしますもんね。
そうなんです。だからもう表にしないと、もうずっと何にも見ないまま
じゃあ夜帰るまではどっちかというと音信不通な人だったわけですね、
はい、でね、はい、まさにね、
はい、
まあ今日は月曜日じゃないですか、
はい、
週明けの月曜日じゃないですか、
うんうん、
で昨日の試合がまあ、21日の、デーゲームの試合だったんですけど、
はいはい、
それもずっと見れなかったんで、
うん、
夜中に、見てたんですよ、
はい、
でカープの新人王候補の森下っていうピッチャーが先発で、う
ん、はい、
そのピッチャーが、まあ、開幕の3戦目だったんで、
はい、
どういうピッチングするかをずっと見たかったんですよね。
うーん、
一球一球細かく、
はい、
で見てたんですよ。さすがにいいピッチャーで、7回まで投げ終わって1対0で勝ってたんですよ。
お、
ね、1対0のリードで、
はい、
でさあ今年を占うべく、まあ、開幕3連勝なるか、
はい、
そして後ろになるピッチャー、まあ、抑えのピッチャーが誰になるかとか、
うん、
いろいろちょっと気になったもんで、
はい、
8回を終わって1対0、
はい、
でもう新人初登板初勝利自責点ゼロみたいなところまで行ってたんですよ、
はい、
そしたら9回の裏に、新しく今年から抑えになるって言われているミラー・スコットというピッチャーが4人連続ヒット打たれて2対1のサヨナラ負けをしたんですよ。
あ、本当だ、サヨナラ、
はい、
久しぶりに X がついてますね。
はい、その試合を夜中に一 人で見て、
辛い、
わしゃ何のためにこの時間まで起きとったんやと。
何時まで起きてたんですか？
2時半。
あ、結構遅かったんですね。
はい、参りましたね。
あー、もう本当の最後の最後にもう、
うん、で2時半にその撃たれたシーンを見て、
はい、
もうちょっと腹が立って
腹が立って、
まあ誰に腹が立つってわけでもないんですけど、
はい、
まあ、ちょっとやるせない気持ちになって、
うん、
それからちょっと1杯2杯って飲んでるうちに、
はい、
6時ぐらいになってますよね。朝
6時
はい、
朝まで。
ええ、
あ、さようでございますか。
3時前ぐらいに終わって、その試合が、
はい、
でつって、
うん、
まあでもしょうがないなって思いながら、ちょっと小腹も空いたなみたいな、そっから、
うんうん、
軽く一杯飲みながらつまんで朝6時まで、はい、起きてました。
あ、で今まあ軽くね、収録自体は、まあ、午前11時過ぎぐらいなんですが、はいはいはい、直前まで寝てらっしゃいましたね。
いや、寝てたんじゃないです、
うん、
直前まで寝てたのやしに、直前に、はい、起きる設定にしてるんで。
あ、もともとね。
そうです、そうです。だから、はい、あ、しまったっていうことじゃない
です。本当ですか、ディレクターが。
もう予定通り、予定通りです。
ディレクターがこの後お願いしますって送ったメッセージで起きたわけではないですね、
はいはい、俺はなぜか、あれ1時間早いなと思って
ちょっと
あ、1時間早いな、どうしよう、間違えたのかな、犬飼さん間違えたのかなと思いながらまあいいやと思って10分って言ったら、あら、お、そうなんだって言いながら、
あ、はい、今日1時間前倒しで。
そうでしょ、
ご存知でした。
どっちが間違ったんかなと思って俺は間違ってねえなと思いながら、
はい、
まあでも、はい、一応11時前には起きる設定にはなってたんで、
あ、
どっちが間違った、誰が間違ったんかなと思ったら、
はい、
誰も間違ってなかったですね。
間違えてないですね。
だから一応11時とはなってたけど、
はい、
これもしかして間違いかもしれないから、
うんうん、
まあまあまあ、そうしたら、まあ、12時なんだろうなとかって思いながら。
ああ、なるほどなるほど、
はいはい、そしたら、あ、やっぱり11時なんだと思った今日この子です。
あ、そうだですね、私はてっきりは、しっかり夜楽しまれて、朝ぐっすり寝てらっしゃんだろうなって思ってました。
いやいや、もう予定通り
予定通り
予定通りですね。だけどね、プロ野球が開幕してね、中日さんもね、
そうなんですよ、
最初の3つはね、まあ、一応勝ち越したということ
なんです。
開幕戦こそはね、ちょっといろいろあって、まあ、ぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃになりながらも、はい、うん、結果中日が勝ってね。
そうです、逆転からのいい感じだと思います、う
ん、
はい、
いやいやいやいや、中日さんも私はね、だから、はい、中日さんを一応今年、3位に上げてるんですよ。
あれ、3位って言ってましたっけ。
はい、結果、
結果、
まあ、開幕が遅れたことによって、
はい、
でちょっと私野球の YouTube のチャンネルもあるんで、
はい、
そっちの方でいろいろ話をしてて、
うん、
まあ一応今年の予想は中日は3位に置いてるんですよね。
お、
はい、理由は、
うん、
名古屋で、FM をレギュラーでやっているから。
どういう理由なんて、実力じゃないんですか。
はい
はいじゃなくて、しっかり評価して中日はそろそろこうチーム的にこうね、いい形になってきてるな、今年はちょっとずつ結果が出ていきそうだなっていう、そういうジャッジじゃないですか。
もちろんそういうジャッジもあるんですけど、
はい、
まあ、2位から6位はどこも一緒だっていう意味で、うん、
この本当に
優勝しなければ、
はい、
まあね、今年はCS っていうね、クライマックスシリーズもないので、
はい、
まあ、3位に入って日本シリーズに行くとか、
うん、
2位に入って、日本シリーズに行くっていうことはないので、1位にならないと、優勝しないと日本一がないので、まあ2から6は一緒だっていう意味で、まあ気持ちの中で、まあ、中日さんは3位に入れておこうという。何か、
うよ、 いろいろ言いたいことはありますけど。
いろいろ言いたいことがあったら言ってくださいよ。溜め込むのが一番悪いですよ。
なまあ、結果今ね、まあ、たまたま開幕だけの数日の数字ですが、
うん、そうですよ、
言った通りになってましたね。まあ、2位3位くらい。
まあ確かにね、まあ1位と6位が、ね、はい、3連勝3連敗 で、
そうです、ね、
あとは2連勝ですから。
巨人すごいですね、はい、3連戦、
まあ、巨人はね、まあまあまあ、まあちょっと阪神さんがね、ちょっとまだまだちょっとあれかなというところでしたけどね。あ、
試合始まってみたら今年ちょっと違ったなみたいな点もありました。まだ3試合だからあれですけど、
うん、まだちょっと分かんないですけど、やっぱり巨人は巨人で強いと思いますよ、
うん、
ただ、まあ、広島次第ですね。広島とだから巨人がもう完全に抜けてしまったら、なかなか他もくっついていけないでしょうけど、
はい、
まあ、あの巨人にくっつけるのは、まあ、広島かなと思ってるんで。
か中日
中日は本当ないです。
だからないことはないじゃないですか。
ないことはないですよ、
はい、
試合をやる以上。でも優勝まで届くかっていうことに関してはなかなか難しい。 もし、ね、あの中日が優勝するパターンになるとしたら、やっぱりもう本当、
はい、
団子状態にならないと、
あ、
難しいですね。なかなか中日がぶっちぎりで優勝するっていうこともないでしょうし、そうですね、まあ、巨人に故障者が出て広島もなかなか勝ちがつかなくてとかで、上3つ4つぐらいがこう団子状態で、行ってなおかつ、そうですね、中日に新しい、まあ、新戦力が誰っていうのはちょっと今もうね浮かばないんで、やっぱりねプラスアルファがやっぱ去年以上に何があるかって言ったら、中日さんの場合はなかなかちょっと浮かばないんで、まあ本当団子状態でいかないと中日がポッと勝つようなことはないと思います。
すごいシビアに冷静な見方をされますね。
いや、そうです、そうです、そうです、
本当ね、
本当にそうですよ。シビアにぶっちぎるとしたら巨人、ぶっちぎるんなら巨人で、まあぶっちぎらないまでにしても、なんかこう対戦成績とかを兼ね備えて、優勝争いできるのは今広島、で、そうですね、そこまでかな。 DeNA もやっぱり投手力が、先発ピッチャーがどうしても頭数が揃うか揃わないかっていうところが問題かなと思ってますし、まああとはだからそうね、 DeNA がどこまで上がれるかっていうところなんですよね。だからまあ中日さんは本当はもうね、普通に考えても B クラスだと思うんですけど、まあそこはまあ2から6位は全て一緒みたいなことを考えて、まあ一応私の予想としては3位にしたということでございます。だからまあこのね、お聞きのね、
はい、
リスナーの方々、
はい、
まあ、特に東海地方で聞かれてる方々は、
はい、
ね、ドラゴンズファン、もう今もうね、野球のことを一生懸命考えずにドラゴンズファンも減ってる昨今、どのようにお考えか。
そんなことないですよ、なんてこと言うんですか。
いや、どこ、いや、プロ野球はどこを応援するかって言ったら、まあ6球団のうち、まあ地元が愛知県だからドラゴンズを応援してますぐらいの方はたくさんいると思いますけど。
あ、そっか、
そうですよ、どうせ負けるんでしょ的に。
そこまでは思ってない。
そうですか、
そこまでは思ってないです。
絶叫しています、私みたいに深夜録画してまで
野球を見てどれぐらい絶叫してるんですか、その見てる時。
いや、もうすごい、俺夜中のなんか何時もう普通におっしゃーとかって言ってますよ。
まあまあ近所迷惑ですね。
いやいや、でも本当にそうですもん。ナイスピッチ、ナイスピッチ、これしたいのってこのトーンですよ。
一人で見てるのに。
一人で。
あら、
じゃあ仮にそれを二人で見るって誰でも
いや、誰かほら広島ファンの方ととか
広島ファンの方を連れてきて、うん、ここで深夜の、うん、あの録画ナイター見てたら言うでしょ、うん、いやここ期待しない方がいいですとか
あそっかそっかそっか、
今日見るんですか、やめといた方がいいんじゃないですかみたいな、
あもうそういうのも嫌なんですね、ええ、もう一切シャッターアウト。なるほどなるほど。
その代わり、はい、まあだから仮に試合時間が3時間あるとするじゃないですか、
はい、
でも間の投球練習とか、うん、CM っていうんですかね、
はい、
まあ、あの間の回と回の間はちょっと飛ばしたりするんで、
あ
試合時間は短いですよ。
そうですね、そこはね多少、ええ、ちゃんとゲーム中を見てってことですからね。
そう、一球一打を見逃さない。
あ
これは非常に楽しいでございますよ。
楽しいでございますもうなんか山本さんずっと東京のお家から出てこない気がする野球が始まったら。
いや本当そうですよ
ね。でもちゃんと来てもらわないと。
正直な話こうね、解除にはなったんだけれど、
うん、
なんとなく控えた方がいいよというね、
うん、
おのおのに任せられてますから。
そうですね、
いや関係ねえじゃねえか、もう解除になったんだからいろいろ行かしてくれよではない方がまだいいですよね。
そうですね、一応気をつけていて、街中に人がいるとわーみんな出てるなーってこう車で通りながら思うっていう、うん。でも昨日あの買い物にコストコに行ったんですよ。
カスコですか
コストコに
カスコ
って言うんですね、はい、あそこに行ったら、すっごい人でした、まあ、行ってる私もあれなんですけど、
みんな同じ気持ちですよみんな同じです、
はい、近所の
あれって買いました、はい、じゃあユニクロのマスク
買おうとしたんですけど、もう全部売り切れでダメでした。
買おうとして一瞬ユニクロを覗いたんですね。
あ、違います、私はあのネットでつなごうとして販売直後からずっとアクセスしてるんですけど全くつながらなかったです。
だってみんな買えない買えないって言ってますよね、はい、いっぱいでとか
全然買えないって。
でも買ってる人がたくさんいるんでしょ
どれぐらい前から並んだんですかね。なんかニュースでちょうどこう愛知の方のあのイオンとかに、イオンとか大きいショッピングモールに入ってるユニクロさんのために人がもうディズニーランドかっていうぐらいうわーってきて、よくショッピングモールってこう中央が吹き抜けになっていて丸型でこうどんどんどんどんって2回3回ってあれです、これをずっとこうやって人がこうやって上まで並んでるっていう。
それマスク渋滞ですか。
そう、全部マスクでこうやってずっと人が、だから吹き抜けから下見るとこう渦巻いてるのがずっと上に上がってくるんですよね。
なんでなんですかね、この分
かんない、
はあ、
山本さん並んでみたらいかがですか。
いや本当俺だって行列大っ嫌いですからね。
でしょうね、
行列を本当ここまで嫌う人はいないですよ
でも混んでるご飯屋さんとか行こうと思ったら並ばないといけないじゃないですか。
行かないです。
あ、行かないんですね
なるほど。ランチで並ぶとか、
はい、
よっぽどですね、生まれて何回もないです。
じゃあ狙ってきてたところがお店が混んでて隣にそんなに人が並んでなけど行ったことがない怪しいなっていうお店だったらそっちに並びます。行く、
あのもうそもう行ってあの狙ってたところが並んでて隣に怪しいだったらあのまた場所変えます。
場所変え、怪しいところにも入らないわけですね。
怪しいところはなお入らないしあとなんか近くぶらついて、私のれんで入ることが多いな。
へ
え、はい、やっぱりのれんがねちゃんとしてるところはやっぱ美味しいお店。のれんがやっぱりこう店構えというかのれん、
はい、
のれんがやっぱり現れてたり綺麗にされてるところはやっぱ美味しい店多いですよ。
なんかこう例えば中華料理屋さんとかで実質的にこう油とかもくもくしてるようなところだけど、うん、パリッとしてるとか、うん、そういう、
そうです。
なるほど、
はい、まあだからオープンしたてののれんじゃないですよ。
はい、
わかります、なんか言ってること、うん、
かります。
なんか焼き鳥屋さんとかそういうご飯屋さんでなんか本当あこれのれんをきっちりこう洗っ てらっしゃるんだなとかいうのがこう店構えで、でそうですね、のれんでお店を決めてた時代もあります。
あら、
今もそうですね、今もたまにそういうやり方します。
結構当たります？
当たりますよ。
あ、そうなんですね。今度やってみよう、
はい、
のれんで、
のれんで店構え、
まあ、でもそこに心が現れる、
はい、そうですね、今っぽいとかそういうことではないですが、
まあそういうお店に行けるのももうちょっと先かどうかっていう感じですけど、
いやもういいでしょ。
あ、いいんですね。わかりました、今度行ってみます。
もういいと思いますよ。
はい、さあ、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分で番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバンセダン車 SUV、 軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
ヤマさん知ってる？
さて、続いては山さんこれ知ってる？のコーナーです。このコーナーでは旬の話題や世間を賑わせている問題などを名古屋一セクシーな女王様が分かりやすく説明をしてくださいます。今日は一体何を教えてくれるんでしょうかね。じゃあ山本さんも一緒に呼んでください、はい、せーの、
女王様、
女王様、
どうも山さん、こんばんは。今週も世間の流行から取り残されないように、私があんなことやこんなことを手取り足取り教えてあげるわ。山さん、 LINE の長文スタンプって知ってる？
ん？
LINE の長文スタンプはイラストだけじゃなくて文章が添えられた LINE スタンプなの。最近増えたテレワークの影響で仕事で LINE を使う機会が増えたから、長文スタンプとか文章を自由に変えられるメッセージスタンプが人気になったんですって。
へ
ー。例えばありがとうでも助かります、ありがとうとか、何から何まで本当にありがとうとか、いろんなバリエーションがあるのよ。
ふんふん、
ヤマさんも LINE スタンプは使うかしら？例えばお腹すいただけでもいろんな表現があったら便利だと思うの。お腹すいた、ちゃんこが食べたいとか、さっき食べたばっかだけどもうお腹すいたとか、お腹すいた、トリュフ探しに行ってきますとか、お腹出てるけどお腹すいたとか、ハゲてるけどお腹すいたとか、 LINE スタンプ一つでここまで伝えられたら楽だと思わない？千景は LINE スタンプ使うのかしらね、は
い、うん、
きっと仕事相手にスタンプなんてけしからんとか、この時代にまだババアみたいなこと言ってるんでしょうね。
なんてこと言う。
ごきげんよう。
あの最後はもうディスった形になってもうただのディスりになってましたけど。
本当ですよ、
いやいやいやいや、私全く知らなかったですね、この長文スタンプ。今あります？
ね、今私もちょっと調べてみたら結構いろんなのがありました。
ありました。
はい、本当本当、文字文字でスタンプ、
それいる？
なんでですか？これね、はい、なんかありがとうすごく助かりますとか、こんばんは夜分遅くにすみませんとか、こんにちは今お時間大丈夫ですかっていうのがそのまま文章になってます。
それもらってどういう気持ちになりますかね？
丁寧だなみたいな。
いやいや、
ラインじゃないですかこれ。
スタンプで済ますなよ、文面まで。
ああ、まあそう、なんとなくスタンプだけで返すと手抜いてる感
満載ですよね。
ですよね。だから私もなんか了解ですとかってスタンプを押すときは、
はい、
文字でも一応ありがとうございました、確認しましたって後に了解ですって打つみたいな。
ああ、俺はあのひらがなのりだけにしてます。何年か前にそんなのが、あの今ではあの若い子たちは了解という文字までも入れらずに、
はい、
りだけにしているみたいなのを見てから、
はい、
私もりだけにしたりしてます。
あ、それ何、ずっと継続してるんですか？
してます。まあ、だけどそれは目上の人に対してりっていうのはないですね。
ですよね。
ええ、だから私はなんかその長文スタンプ今こう内容を見ましたけど、
はい、
それで送られてきたら、だからワンプッシュでしょ。
あ、そういうことですね、はい、
ワンプッシュ、ワンスタンプで全てを終わらせてるから、
はい、
逆になんだよ。
だってりって返すんですよね、山本さん。りよりもこっちの方がなんかいろいろ伝わるじゃないですか。
いや、そこまでだ。今日雨が降ってる、お疲れ様です、今日が雨が降ってますねみたいなのも入ってたでしょ。
ありますあります、はい、
うん、いるそれ。
いや、丁寧じゃないですか。今日はありがとう、また誘ってくださいねまでが全部になってるやつとか
入れりゃいい
です。まあそうなんですけど、り、うん、とか打つよりはこれ一個でなんか気持ちが
どんな りだけの時はそれはそういったあれですよ、はい、なんかまあ既読したけど、あの既読スルーもあれだしみたいなことですよ、了解っていう。だからそれわざわざその LINE 長文スタンプ必要ですか？
まあ、意外と皆さん活用されてるみたいで。忙しくて打てない時、とりあえず 返信をしておきたい時などにお使いくださいっていう風になってますよ一応これ。
はあ、さあですか、
はい、あとなんか毎日お疲れ様、たまにはゆっくり休んでねとかありますね、なんかね。
はあ、
全然惹かれてない。あ、そもそも普通のスタンプ使うんですか？
普通のスタンプも正直な話もういつから買ってないんだろうな。もうこの今の iPhone になってからは当然新しいの購入してないし、だからいやもう3年ぐらい前からもう何が最後だったのだか分かんないぐらいです。
山本さんなんてすごくキャラクターっぽいから自分の顔のスタンプ作ればいいのに。
そう、面白いですか。
いや、なんか使うのいいじゃないですか。 OK みたいな、こういう
今あるじゃないですか、何山本ですがとか山本用スタンプとか、
はい、
ね、
はい、
あるじゃないですか。 それをなんか それを多分最後こういうのがありますって言って人になんか勧められて多分購入したのが最後ですけど、
はい、
それも使うのがこっぱずかしいんで。
なんでですか、いいじゃないですか。
いやー、なんかやるでしょ、山本です了解みたいな。
はい、私それ使ってます。
顔の中に山本って書いたりするわけでしょ。
そう、はい、
いやもうあれがもうなんかこっぱずかしくて、それすらももう使わない。
かわいいのに
何が。
それじゃなくてこう今の山本さんのこの画面に出てる顔があるじゃないですか。このままこうやってこう私の顔とかだったらこうやって切り取って写真を、でここにこう OK ですみたいなこういうのをやったりする。その写真がそのままスタンプになるっていう、こう加工もできるのですぐ作れますよ。
うん、私大丈夫ですか。
でも全然惹かれてもう全然惹かれてないですね。
いやだってそんな需要あるのこの長文スタンプ、みんな買ってんの。
まあ多分すぐ出てきますしね、なんか
そんな、うん、じゃあそんなに買ってるんだったら、
はい、
あのもしユニクロで売ったらあんな長蛇の列がなるぐらいまで買うかな。
いや、そこまではなんか今だからこそみたいですよ。だからこうコロナ禍のテレワークとか業務用のなんかこう みんなでグループライン作ってやってたりとかするときに、なんかすごく丁寧なやつとか、お暇な時にお願いいたしますとか、既読しました、また後ほど返信いたしますとか、そういう
だとしたら
、はい、
だとしたら自分で、字を書いて、
はい、
それを、写真で撮って送った方が私はちゃんとこもってると思いますよ、気持ちが。
わかりました
よろしくお願いしますっていうのを、はい、なんか習字の、ね、筆ペンかなんかで書いたやつを写メで撮ったやつを送る方が良くないですか、
はい、それは素晴らしいと思う。 やられたらいかがですか。
了解っていうのも、うん、毎回その自分で撮った写真のやつは俺それやろうかな、
うん、それすごく素敵だと思います
ね。
はい、
何かプリントのね裏でもう台本の裏とかでもういらなくなったやつとか裏に書けばいいだけですよね。
はい、そうです。
俺それやろうかな。了解。
あ、なんかいつもね筆ペン持ってらっしゃいますし
そう、
ね、常備だから
筆ペンを持ってますから
いいじゃないですかそれ。
その方が良くない
ですか。はい、すごく素敵だと思います。でもそれを書かずに実践するのがこの長文スタンプということですね。
いや、長文スタンプダメ。なんか絵柄もなんかふざけとるわ
ふざけてないやつもありますって。だからなんか
ちょっともう一回見せてください。それ
今ちょっと
それは
コロナ禍で使いましょうっていうちょっともうちょっと真面目っぽいやつ。
いや、もう全然もうその絵柄がやだもん。
なんでですか。メガネの絵とかなんか
もうなんか画風がやだ。
どういうことですか。
何、連絡が遅くなってすいませんとか、
はい、
なんで連絡が遅くなってすいませんの横がフラミンゴなのかも分かんない。
それは別に可愛く撮ってるだけじゃないですか。
連絡が遅くなってすいませんって言っているフラミンゴ、うん、頭に来ません。
来ません。
ご連絡ありがとうございますって言ってなんか目をこう両目でウインクみたいな、なんかもうこんなの送られてきたら
これ多分普通の
画風のやです。
ちょっと、もういいです。山さんこれ知ってる。ではリスナーの皆さんがぜひ女王様に教えてほしい。きっと山本さんは知らないんじゃない。山本さん知っておいた方がいいよという今が旬のワードお待ちしています。女王様が手取り足取り優しく教えてくれますよ。
画風
のやつFM1 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。今日の山さんこれ知ってるは LINE の長文スタンプでした。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル
ネイチャーズ
ワンラブグループ。
お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれませんカッパのへ食堂に行ったらねエルドレッドがねカレーを食べておりました。改めましてこんばんは、山本圭一です。
さて山本さん、
はい、
今週もたくさんメッセージを皆さんからいただいておりますのでご紹介しますね。まずはのりのりまさのりさん千田市からいただきました。山本さん、ちかげさん、こんばんみ。
こんばんみ。
やっぱりスポーツはいいですね。
いやですよ。
中日ドラゴンズメールを送っている時点では好調な滑り出しです、うん、早く球場でビールを飲みながら観戦できる日が来てほしいですねというメッセージをいただきました。
いやもちろんそうですよ。
うん、
だけどまあそうか、名古屋ドームはねやっぱドームですから、
はい、
快適ですよね。
そうなんですよ、とっても
ドームはねだいたい20何度25、6度ぐらいに設定されてたりとかっていうことですよね、
はい、
だからまあ本当に快適です。
うん、
私もね何度か行きましたけど、
はい、
だけどやっぱりね、そのドームじゃないやっぱりこの全天候型、まあ、神宮とか横浜とか広島とか、まあ、甲子園もそうなんですけど、
はい、
やっぱりセリーグってそうじゃないですか、
はい、
だからやっぱりねその天候を感じながら
、
暑、
はい、
いなとか、
はい
ね、ゲームだからプレイボールとともにまだ西日がこう入ってきてここは暑いなと言いながら涼しくなっていくあの感覚、
はい、
今日は夜なのに蒸すなとか、あの感覚がやっぱりこう私はナイターだとも思ってたりするんで、
はい、
そうですね。だから何さんでしたっけ、
ノリノリマサノリさんです。
ノリノリマサノリさんはやっぱりね、東海地域で名古屋ドームが主戦場だと思われるので、
はい、ま
あ、ちょっとね、物足らないことはないと思うんですが我々にとってはやっぱりちょっとあれかなと思ってます。
でも今日本で夏40度超えるじゃないですか。
まあそうですね、日中
ね、そうなるともうデイゲームとか本当に大変ですよね、うん、
まあでも真夏はもうデイゲームないですから。
あ、そっか、
はいはい、
球場、まあ、プロ野球はそうですね、まあ、それこそ甲子園とか、うん、そういう外でやるような野球のゲームの時は、
うん、
もう本当にもう見てるこっちが画面越しでもこうなんていうんですか、こう蜃気楼のように画面がもう
なってる場合あります
ね。なってたりとか、もう本当暑そうだから、
うん、
外は野球は大変だなと思いますけどね。
だからね、本当ね、やっぱり一番いいのは家で見る、
はい、そうですね
家で見る、
すごく見やすいですもんね、あのね、本当
そうです、家で見る、汗はかかんない。
山本さんは暑さに弱い方ですもんね。
うーん、強くはないですね。
うーん、
はい、
ナイターだからこそいけるっていう、う
ん、そうですね。まあでもまあ、だからね、このコロナ禍によって、まあ、ソーシャルディスタンスだっつって、まあ、球場でね観客がちょっとずつ入ると言われているのが、まあ、7月の、ね、第1週目第2週目あたりから何パーセントかずつ OK になるわけじゃないですか、はい、その時に、まあ、だから観客入りの、まあ、映像が出て、まずはこれぐらいだっていうのがまあ見えますよね、
うんうん、
でそのうち自分もそこで行けるかもしれなくて行くじゃないですか、うん、逆にやっぱり見てる側はそっちの方がいいなって思ったりもするかもしれない
そうですね、
やっぱりね観客問題というか、前に座ってるやつ座高が高くて見えづらい席っていっぱいあるじゃないですか。
あります、本当ある
ね、それがなくなるから、いや見やすいなっていう感じになると思いますよ。
まあそれはありますね、どうしようもないですもんね、くじ運だしそこ、
うん、ありますよね、
はい、
こいつなんで俺が見ようとする角度にまた頭動かすんだみたいな
本当あるそれ、
ええ、あとねもうこいつが邪魔だからピッチャーだけが見えない
いやだそれ、
サードが見えないとか、
うん、
だからいっぱいあるじゃないですか。
ありますあります、本当に
そういうのがこのディスタンスによってなくなるっていうのは、
はい、
まあ言ってみないと分かんないけど、選手がどう思うのか分かんないですけど、見る側は俺はちょっといいんじゃないかなと思って、
私一個思ったのが、そう、席数が、まあ、ライブにしろ野球にしろ絶対数が減るわけじゃないですか、
うんうん、
その分チケットが、うん、例えば3倍とか4倍の値段になってもあり、その方がいいじゃんって感じですか。
いやそれはダメです。
あ、そこはダメなんですね。
それはダメですよ。それをだったら、いやそれだったら1個ずつなんかスーパーシートみたいなね、グリーン車の席とか、それそういうのにしてもらってるんだらいいですけど、
あ
それはまた違いますから。
そっか、
ええ、だからいや私はいいと思いますよ、やっぱりで応援もダメとかなって
る、無言で、しかも
無言で
ノーリアクション。だってジェットコースターとかもそうじゃないですか、キャーって言っちゃダメだから、なんかこう、まあ、リアクションを別にすればいいのにと思うんですけど、ノーリアクションみたいな真顔で乗るみたいな、ブーン みたいな。
マジですか。
やってましたよ、なんか富士急ハイランドかどこかの富士急か、富士急の CM というかそういうので、社長2人がグループのところと社長2人がフロントに乗って、ずっとマスクをした状態で、あのすごいジェットコースターをずっと無言で真顔で乗るっていう。
何のためのジェットコースターか分かんない。だったら1回の発車にそのなんかソーシャルディスタンスでもう本当2人とか3人して乗せなきゃいいわけですね。
ああなるほどなるほど、ワンブロック一組みたいな感じですね。6人乗りぐらい
だったら。足切りです
ね。すごいですね。
それぐらいしないと。まあでもどうだ、ちょっとなんかね、なんかちょっとなんか、まあでもルールなんでしょうけど、ちょっとなんかやりすぎてるところも多いかなと思いますけどね。
そうですね、もうそれだったらできないじゃんっていう。まあだって劇場もね、吉本さん
まあまあまあそうなん
やるけど、すごい少なくってなると、
真ん中にアクリル板を置いて両方ね、だからもうセンターマイクっていうのをちょっとセンターからずらしたところに2本立たせて漫才するっつって、アクリル板に向かって突っ込むとか、いやもうね、それでもやらないよりはやった方がとかって言いますけど、
はい、
まあそれをもう笑いにしていくというか、まあ結局みんな同じことをね、定海品海言うとかいろいろしてるんでしょうけど、
はい、
そこまでだってね、ご家族はさ、別にいいわけでしょ。
そうなんですよ、だって、演者さんたち裏では一緒にいるんですもんね。なんで本番中だけアクリル板なんですかね。
そうなんです。だからいや俺そうだと思うんですよ、多分楽屋俺まだ行ってないから分かんないですけど、
はい、
楽屋もディスタンスだっつってアクリル板があるところでみんなバラバラにいるんかどうかって言ったら多分違いますから。
そうですよね、やっぱね。
それでなんで客席に上がった時だけディスタンスっつって離れないといけないのか、むしろ舞台に上がった時の方が離れてるっていう ね。
そうですよね、
なんか謎の、結局だから外面ですよ。
と思います、本当、めちゃくちゃ思いますね、それは。
外面ですよね、じゃあね、4人家族は別にディスタンス保ってなくてね、お互いなんか仕事にも出てって家帰ってきてとか、
はい、
じゃあルームシェアしてる人たちはどうなんですか。
あ、だからそうですよね、どうしてるんだろう。
ルームシェアしてる今ね、だからルームシェアしてる人たちとかはたくさんいるわけじゃないですか、
はい、
4人で後輩芸人と住んだりとか4人で住んでる方々とかいっぱいいるわけじゃないですか、他人が、そういう人たちはじゃあ台所でみんな集まって飯を食ってたりっていうのもディスタンスって2メートル離れてますか。
それもなんかリモート出演で番組の放送で出るときだけなんかこう前の方とこの後ろの方でやるみたいなのやってますけど、普段一緒の部屋に住んでるんでしょっていうのも結構ありますね。
いやもうだからなんかねおかしいですよね。
ね、不思議ですね。
まあね、だって野球でさ、
はい、
じゃディスタンスって言うけどディスタンス監督コーチはマスクしてますけど選手はしてないですよね。
そうですね。
でね、声もわーいって言ってますし、
うんうん、
いやーとかって言うわけでしょ、
うんうん、
でピッチャーは、まあ、真ん中で投げるけど、バッターとキャッチャーと審判なんて3密でしょ。ただ
そうですね。はい、
めっちゃ近いでしょ。
そうですね。
ヒット打った時一塁ベースでファーストと一塁ランナーとコーチなんて、
はい、
めっちゃ近いでしょ。
そうですね、
審判もそこに含まれてたりしたら、
はい、まあ間違いないです本当に。
そうなんですか。もうなんかねちょっとね まあ、当然今ね、通勤時の電車の中とかも、
はい、
結構普通に乗ってるって言いますよ。
今日 FM 愛知に来るとき、そうですね、まあ、ぎゅうぎゅうではなかったですけど、席はみんな座って、あとちょっと人が立ってても、まあ本当普通に通勤でした。
そうでしょ、マスクしてるだけでしょ、
はい、そうですマスクしてるだけ
いやもうね、いやなんかね、もう外面ですよ、もうなんかね、もうなんかほんと、
うんうん、
良くない。
そうですね、
だからもうね、あの画面に映ってたり、はい、なんかそういうものに対してさ、はい、こうああだこうだって言ってる、言われる、言うだけど、自分はどうなのかって言ったら、うん、そういう場所に行ってたりいたり、
はい、
してたりするわけでしょ、
うん、
いやもうおかしい、
おかしい、
まあ、みんな言わなきゃいいんですよ。
いやそうですね、おかしいで片付きました。
いやもうおかしい、もうほんと、もういいじゃないですか
さあ、じゃあ続いてのメッセージですよ、クレヨンまーちゃんからです。山本さん、千景さん、こんばんは。この時間仕事をしながら楽しく拝聴させていただいております。夜もねお仕事で大変ですね、
うんうん、
これは私に来たんですが、ツッコミ入れてもいいですかと。
はいはい。
茨城県は茨城じゃなくて茨城ですよ、よく間違えるので注意してくださいね、
うん、
って謝ってくださいって来たので。
いやこれは当たり前ですよ、
ごめんなさい、
茨城です。
いや茨城って言ってるつもりなんですけど、頭では認識してるんですけど、多分たびたび口に出てるん
ですよ、ね、じゃあもう今後間違わないように、はい、今から茨城って10回言ってください。
なんでですか、はい、茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城茨城、
そこ最後は茨城って言
わないです、言わないです、茨城ですね
茨城です、
茨城でも私これ知らなかった
の。あとあれは
何ですか、
川の、
うん、
川があって、川の横、こう何て言うんですか、防波堤のところを、
はい、
何て言います、
川の防
波堤、川があって、
はい、
その川のこのずっとこう何て言うんですか、防波堤のこのもうあるじゃないですか、両サイド、そこのことを何て言うんですか、河川敷、はい、アウト、
あが式なんだ、
そう
なんです、あ河川敷、
はい、
じゃあ河川敷か、うん、そうですね、
河川敷、あれも間違いやすいんですよね。
いや日本語って難しいですね。
だけどね、やっぱりね、よくそういうのニュースとか見てると、
はい、
アナウンサーの方はちゃんとしてますよね。
あ、
ええ、
そうですよね、
よく見たらやっぱりちゃんと言ってます。河川敷で行われる、花火の模様ですがとか。
あーなるほど、
あれやっぱちゃんとしてますよ。だけどね、パッと早口で言おうと思ったら河川敷とかって言うじゃないですか、
はい、出ちゃうんですよね、なんかね
出ちゃう
気をつけて言うと、
ええ、
茨城も茨城だし河川敷だけど、とっさに出るときはたまに時期とかぎって言っちゃうっていう、う
ん、そう
なんです、そっちがなんかベースになってしまってるってことですね。
アボカドと一緒ですよ。
アボカド
ね、
ね、
アボカドって言っちゃいますね、
言っちゃいますね。
あれもだから料理番組よく見てると、やっぱちゃんと、はい、本日はアボカドとって言いますもんねアボカドとキュウリのサラダでございますみたいな、
ねえ本当ですね。
でまたそれをね、アボカドって言ったって言って、またこう文句を言ってくるやつがいるか、
いますいます、ね、ご注意いただきます。
もうそういうのが多いんですよ
クレヨンまーちゃんにも ねご注意いただきました。
茨城かっていうのは、その、はい、茨城でお住まいの方が言ってるんでしたっけ。
名古屋市です名古屋市だけど、出身だったようなと今博士が言っております、ディレクターが。
それはやっぱり ね、そこはちゃんとね、 自分の思い入れのところってアボガドかアボカドなんて、
はい、
どっちだっていいでしょ、もうアボガドって言ったってもうあれしかもう浮かばないんですよ。
そうです、なんか違う、全く違うものになってしまうんだったら気をつけないといけないですけど、
ね、そうですよ。だからあとね、名前でも、
はい、
黒木さんか黒木さんかっていうね、
あります。トヨタさん、トヨダーさんとか、
トヨタさん、トヨタさんもそうですし、
ね、あります、あります。
だけどもうその当人もいちいちいちいち黒木という本名なのに黒木さんって言われてももう怒んないですよね。
あ、言わないですね。どちらでもいいです、本当はこっちなんですけどって。
黒木さんさって言っても、いや黒木、木、木ですとか
言わないですね。
黒木さんって言ったら、いや黒木、木なんですよ、点が入るんですよっていちいちも言わないですよね
そうですね、私山口ですけど、山口さんって言われても別にはーいって言うかもしれないです。
でも山口って言います
いや例えばの話ですよ、
グーです
よね、グーが。
そうですよね、
はい、
まあ例えばね、あのよくお笑い芸人とか最初の頃はありがちだったのが、加藤さんとかって俺に言われて、山本です、あ山本さんの方でしたみたいな、相方の名前を間違えるみたいなのは、
はい、
若手の頃ってあったりはしてたんですけど、はい、それはちゃんと面白おかしく突っ込んで、いやいやいや逆とか
なるほど
はありましたけど、
はい、
そのね、アボカとかアボガとかどっちでもあれしか浮かばないんだから、ガにしたからってあれ以外の汚い色のものがイメージとかそういうことじゃない。
汚くないですよ、何ですか、あんま外見はね、
さらに、ね、
外見、
アボカドだったら綺麗なアボカド、アボカドだったらなんか腐ったアボカドとかっていうことじゃないでしょ
そうですね、
もう揚げ足を取ろうと必死なんですよ
まあまあ今回はこれおまーちゃんさんはね、愛を持って制してくださいましたので、
いや茨城か茨城かは、
はい、
それは茨城なんで、
はい、
それはダメです。
わかりました、気をつけます。茨城ですので、
茨城、
はいはい、
アボガドはアボカドだろうがガドろうがどっちでもいいです、あれしか浮かばない。
わかりました。これは大阪府からいただきました、もう一通 M&H さんです。6月20日の放送で新玉ねぎの保存について話されていましたが、根本的に新玉ねぎと通常の玉ねぎは品種が違い、新玉ねぎは保存を前提に生産されているものではありません。まあ簡単に言えば春先の新玉ねぎは和摂種、早く生まれる種類で、それ以降に出回る玉ねぎは奥種と言われているもので、まあ、軒下に吊るしてあるものは奥種で、和摂種は軒下に吊るしても保存できませんと。吊るしておくと水分が抜けてカラカラに乾燥するだけですよということなので、これもご注意いただきました。
なるほど
大変失礼いたしました。
いや私もね、
うん、
それなんかのコメントで拾っちゃったんですよ、
うんうん、
新玉ねぎはなんかそうやってストッキングに入れて間隔を空けて、
うん、
吊るしておけば保存が効きますよっていうのを俺それ鵜呑みにしちゃって言っちゃったこれ失礼いたしました、
反省してる
品種が違うっていう
ね、はい、これは勉強になりましたね、
あらす、
はい、ということで今週はたくさん反省をいたしました。またなんか適当なこと言ってたらご指摘いただければ、井戸端会議ですのでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、そしてこの番組では47都道府県すべてのリスナーをゲットせよという企画も行っています。届き次第記録を取っていき、なるべく早く47都道府県すべてのリスナーさんのメッセージをゲットしようと頑張っておりますので、〇〇県で聞いていますよとか〇〇県出身ですというメッセージぜひ送ってください。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストからお願いします。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。 ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議
ワンニャ
ー。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れの時間です。今週はいかがでしたでしょうか、山本さん。
やっぱりあのプロ野球開幕っていうのが本当に私にとってのあの開幕なんで、
はい、
いや楽しみが増えましたね。
なんか心なしか表情が明るいですね今日ね。
そうなんですよ今もあの向かいの画面では昼飯旅がついてるんで、
はい、
美味しそうな昼飯を作ってますよ。
この後ゆっくり食べてくださいさあでは今週のノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
大部氏は M&H さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。番組オリジナルキーホルダーとサイン入りステッカーをお届けします。待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
長文スタンプ嫌いだな。
使ってくださいね。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。